耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。
この配信は
前編ダミーヘッドマイクで制作されています。良い子のみんなは必ず
イヤホン、ヘッドホンを
装着、かっこいいミシンの上お聞きください。もし今使用しているイヤホン、ヘッドホンでってされてもゾクゾクって来ない場合は、イヤホン、ヘッドホンを別のものに変えて聞いてみてくださいませ。というわけで本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミーヘで世界征服をまくろむラジオ、略してみだらじ、みだらじ第98回目始まりました。さあ今日はどこのスタジオで撮っているでしょうか。正解はシースタです。なんかね、ちゃんとエスタで撮りたいんですけどね、シースタになっちゃって。いや今回はね、あれなんですよ、私が急遽体調を崩しまして、やっぱりほら今コロナのね影響もあって、具合悪い時はやっぱ出ない方がいいということで、しばらくねこういっぱいの人が使うエスタは控えさせていただいて、私一人占有しているスタジオシースタで撮らせていただいた方が安全かなと思いまして、こちらにやってまいりました。さてさて、2月も半ばになりましたね。はい、ついに、ついにですよ、
発売開始となりました。
アドリト放送局8、イエーイ。聞きました？もう発売開始になってるんですよ。過激でね、エッチなイベントを開催します。今回はリアルイベントがほらね、コロナの影響でそれこそね本当にできないから、今そんな今、音声作品で在宅イベントを楽しもうという感じの企画です。大人気のあやねが過激のイベントに挑戦しちゃいます。体験版だけでもかなり過激っていうか、過激すぎる、マニアックすぎる。いやマニアックじゃないと私は思ってるよ。でもレビューにもマニアックとか書いてあってさ、マニアックじゃないと思うんだけど、なんか世間一般的にはマニアックらしいけど、新しい道を開拓できるし、ぜひぜひ弾いていただきたいです。体験版もね結構あるので、そちらだけでもかなりムクムクできますよ。あとね、もうね説明文読んでるだけでもかなりムクムクしちゃうから、ぜひおすすめです。はい、いろんな場所をムクムクさせてください。というわけで詳細はね後ほどお知らせいたしますね。ではではではでは、本日も元気にいくしてみましょう。毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聴ける配信は毎週月曜日22時から。会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投稿されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。というわけでね、もうすでにお耳を見せてくれてるよね。じゃあお耳掃除をしながらご紹介していきます。はい、というわけで本日最初のお便りはモルモットネームユームさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじはみだらじがおそらく初投稿のユームです。初投稿ありがとう。お便り DT を卒業ですね、おめでとう。先日東京でも雪が降るという天気予報が出ましたね。降りました？私の住んでるとこでは降らなかったと思う。まあ引きこもりだからね、どうせ私ね。実際には降りませんでしたが、やっぱ降らなかったよね。自分はバイトがあったので少し不安でした。そう、だって東京ってさ、たった数センチの積雪でも止まるもんね、電車ね。そこで質問です。あやかさんは雪の思い出は何かありますか？よければ教えてください。自分は近所の幼なじみと小さなかまくらを作ったことです。これからも寝るときなどお世話になります。ありがとうございます。思い出ね。私はほら、ご存知かどうかわからないですけど、雪国出身。まあ出身っていうあれほどでもないんですけど、一時期住んでたというか。母殿の実家に住んでた時、青森だったんですけども、まあそこそこ住んでたかな。言葉を形成する時期に住んでたので、私ね、訛り結構あるんですよ。お気づきだと思うんですけど、結構訛ってるんですよね。そう、そんな感じで雪国暮らしだったんですけども、思い出ね、これ一つだけ忘れられないことがあって、もちろん雪国に住んでるから、屋根からの落雪とかそういうのとかつららとかはすごく気をつけるように言われてて、もちろん気をつけてたんですけど、ちっちゃい時って本当の恐ろしさって分かんないんですよね。だからダメって言われてることはやりたくなって、青森って屋根の上にめっちゃ雪積もるんですよ。で、屋根が斜めになってるから自然とボタボタってこう落ちてくるようになってて、でも雪下ろしとかはしなきゃいけないから、雪下ろし前とかだと結構積もってるんですよ。で、それがね、落ちてくるのがすっごく楽しくて、雪玉をね、屋根の上にぶつけて落ちてくるのを楽しんで遊んでたんですよ。絶対やっちゃダメですよ。でも、やってたんですよ。ダメだよって言われてるのにね。で、実際やったんですよ。で、やっぱ天罰が下るわけですよ。思いっきり屋根の上に投げたやつが、屋根の上から溜まってたやつが全部トトトトトトトって落ちてきたんですよ。それこそ屋根一面に積もってた雪が一気にパッフーって。で、幸い真下にはいなかったから埋もれなかったんですけど、落ちてきた瞬間の風圧がすごくて、ボッフーっていった瞬間に、本当に体感メーター単位でバフって飛んだ気がして、まあ実際そんな飛んでないと思うんですけど、風圧でね、めちゃくちゃ飛んだ。あれ以来、屋根の上の雪で遊んではいけないって身をもって知りました。今年特に積雪量多くてね、怪我人、それこそ亡くなってる方もいるから、本当に雪国に遊びに行ったりとかする人も、まあこういうことするかな、多分現地人はやらないと思うけど、お子さんとかね絶対やるから、見張ってダメだよって言うんじゃなくて、実際に多分ね、映像とかあると思うんだよね、危険ですよみたいな、そういうの見せてどれだけ危険なのかっていうのをね、絶対見 身をもって教えた方がいいと思います。という忘れられない恐怖の体験でした。ほんと気をつけてね。やっちゃダメだよ。あれ何歳ぐらいかな。多分4歳ぐらいだと思う。体ちっちゃかったからパフーって飛んできました。だって家の前のところからなんか道路のところにパフーって飛んだもんね。危なかった。よかった死ななくて。雪の中で一人遊びとか絶対ダメだよ。危ないから。というわけで思い出じゃないですね、危なかったこと。という感じです。お気をつけくださいませ。では以上、
お次のお便りだよ。よいしょ。次はボンテン。
モルモットネームエムイアンさんからいただきました。ありがとうございます。ふやかさん、
みだらじは
みだらじは私が今使っているスマホはそろそろ5年選手となるのですが、性能的にだいぶ厳しくなってきたので、スマホのカタログを見ながら機種変更を考えながらも、長年使っていて愛着もあるので買い替えをちょっと迷っています。あやかさん、買い替えを迷っているものはありますか？5年か。そうなると結構バッテリーの持ちが悪くなったりとか、まあ、交換すればいいけど、そういうのとか出てきません？でもさ、わかる。スマホとか特にさ、新しくすると操作を覚えなきゃいけないっていうめんどくさい工程があるからさ、なかなか買い替えを悩むのも確かにありますね。私は愛着よりも新しいことを覚えるのがめんどくさいなっていうので、スマホの買い替えは迷う時が多い。私のもね、結構古いんですよ。あれ、レールロマネスクカメラ使えなくて新しいのにしようってちょっと思った。でも結局コロナでいけてない。でも私が買い替え迷うもので電子機器かな。やっぱ新しい操作を覚えるのが嫌で、そう、インターフェースとかもそう、壊れたとしても同じの買っちゃう。だって使い方覚えるのめんどくさいんだもん。そういう感じで買い替えを迷うものはハイテク機材ですかね。気に入ったものを使っちゃいがち。皆さんどうです？ホイホイ買い替えます？でも私、何よりも先にめんどくさいっていうのが来るから、使えればそれでいいじゃんとか思ってしまう。でも真剣に考えて、やっぱりそうですね、機械類かな。そうですね、そんな感じかも。だって新しいの覚えるの嫌だもん。あんまりね、思い入れのあるもん、そうだな、今言われると思いつかないな。パッと言われると思いつかないね。思い出したらツイッターで言うかも。で、おすすめのやつ教えてって言うかもしれない。その時はみんなよろしくね。とまあ、エミアンさんがもしまだ買い替えを迷っているようだったら、ユー買えちゃいなよって私言うよ。ほら、レールロマネスクカメラとか入れらんないでしょ、5年前の機種だと。私も買えるから一緒に買えようよ。まあね、コロナ厳しいけどね。でもね、私もね、ちょっと今スマホに限界を感じていて、時計が逆戻りとかはないけど、放熱がすごい。私なんだっけ、アンドロイドのエクスペリアの Z なんちゃらなんですけど、とにかく熱を持つっていう有名な、なんかネット上でもよく放熱がやばいって書かれてる機種なんですけど、だからそれでかなりすごいんですよ、熱が。北海道になっちゃうぐらい暑いので、ね、近々買い替えますので一緒に買えよう。大丈夫だよ、買えちゃおうぜ、乗り換えちゃおうよ。やり捨て。というわけで、お次のお便りです。じゃあ、くるっと反対回れる？よしよし、そうそう、
いい感じですね。
よいしょ。ではでは、こちらの耳でもご紹介していきます。モルモットネーム、しきさんからいただきました。ありがとうございます。あやか様、お初にお目にかかります。モルモットになりたくメール投稿いたしました。モルモットはね、いつでも募集中だよ。いつも ASMR 作品などでお世話になっております。最近は寒くなってきて、よりお布団に入る時間も長くなってまいりましたので、寝かしつけ ASMR には大変お世話になっております。ところで、世間ではモルカーというものが流行っております。モルカーなの、モルカーなの、ちょっとアクセントがね不明なんですけど、あやか様はご視聴しておりますでしょうか。モルモットと車をかけたとても可愛らしいショートアニメです。我々モルモットをめでていただけている慈愛の女神あやか様にぜひおすすめしたくメールしました。それでは体に気をつけて、これからも仕事頑張ってくださいませ。ではでは。というわけでね、布教いただいたんですよ。モルカーは実は見たことなくって、でもね、トレンドに入ってるの見てるから見よう見ようと思って、そのまんまになってる。これを公開される頃には見てるかも。あれなんですよ、最近ちょうどね、今具合悪くしたから一気見しちゃったんですけど、ネットフリックスにあるハンドレットっていうドラマ、シーズン7まで出てるやつ見てて、それに集中しちゃってたからね、他のをちょっとね見てなくて、ついに見てしまいましたよ、ラストのね、ハンドレット、ハンドレットロスですよ。シーズン7まであったからさ、もうロスがやばい。次何見ようかな。それこそモルカーか。今の話題でね、ショートアニメなんだよね。だとするとすぐにショートな感じで見れそう。あ、ちなみに私的にはオリンピアキュクロスもおすすめだよ。別冊オリンピアキュクロス、クレイアニメのね。ツイッター、公式ツイッター音沙汰なくてさ、 DVD とか CD 出ないのかなとか待ってるんですよね。どうなんじゃろう。モルカー見てみます。でもトレンドに入るくらいだから、すごいみんな見てるんだよね。時代に遅れないようにちょっとモルカー見てみます。写真ちょっと見たけど、編みぐるみみたいな感じだよね。作れそう、かわいい。おすすめされたんで見てみます。では、よいしょ、梵天に移りましょうかね。もう、お次は、モルモットネーム、ヤノヤノニーニさんからいただきました。ちょっと変わりましたね。伊賀崎さん、みだらじわ、みだらじわ。そして今年初めてのお便りなので、明けましておめでとうございます。最近と言いますか、みだらじでのラジオネームの呼ばれ方や、ブルマ大好きさんのような特殊エコーみたいに様々なものがあり、呼ばれ方一つで面白いなと感じましたね。いっぱいあるからね。今回私は初めてラジオネームを少しですが変えてみました。実際に中3のおいや中1のめいに、にいにと呼ばれています。逆に私は兄や姉をにいに、ねえねと呼んでいます。かわいい。正直身内以外の人がいるときは兄貴など変えたりしますが、今更この年まで呼んでいたのを変えるのはなかなか厳しいです。伊賀崎さんはもし兄、姉、もしくは弟などがいた場合はどのように呼ばれたいですか。それこそ兄などもありますし、お兄ちゃん、お兄、兄さん、兄貴、兄ちゃんとかですかね。そうね、私は実際兄弟いないのであれですけど、私ね、礼儀正しい初タッコがすごい好きだから、なんだろうな、姉さんとか呼ばれたいな。でも姉ちゃんって呼ばれても可愛いな。なんかこう、あれが好きかも。なんかちょっとこう、周りの友達に染まってかっこよく呼びたいなみたいな感じで、姉貴とかこう、なんかいろいろちょっとこう変えて呼んでるのに、二人っきりになった瞬間に昔の呼び方と、それこそねえねとかさ、お姉ちゃんとか、可愛い呼び方になったらな、思える。実際 ら私いないからね、呼ばれないんですけど。いやでもねえねとか可愛い、いやいいですね。親戚もね、私より下の子が、まあ今でこそ大人になって、あの私より上の人たちが子供産んでちっちゃい子がいたりとかしますけど、昔からそういう親戚でも、親戚少ないからあんまりそういうのもなかったし、結構ドライだからみんな集まんないしだからあんまりね、そういう同い年ぐらいの子と接する機会がなくて、なんか憧れますね。お正月とかってやっぱり集まるものですかね。なんか本当に親戚で集まるっていうのはなかったな。おじいちゃんの会社の人とかは来てたけど、それ以外はなんかあんまり印象にないですね。あったかな、あっても覚えてないのかな。いやでも、うん、お正月にはスーツのうさいおじさんがいっぱいずらって並んで新年のご挨拶みたいな感じで来てたのしか覚えてないな。っていうか雪がすごいしね、わざわざ来ないかっていうあれかな。でもドライな人が多いですからね。いやお姉ちゃんとか言われてみたかったな。でも調子乗るんだろうな、そんなこと言われたら。いつもなんかこうちっちゃい年下扱いされるとか話どんどんずれてるよ。いや皆さんはどうやって呼ばれたいですか。あでも私ずっと前から気になってるんですよ。実際に妹とか弟とかお姉ちゃんお兄ちゃんがいる人って、リアルな妹ものの音声含めゲーム含めあまり燃えないって、萎えるって聞くんですけど、実際どうなんですか。アンケート取りたくないですかすごい気になる。いやもう実際に本当にやってみたいですね。どうなんだろう、ちょっとやってみようかな。萎えますかいや気になるところですな。とりあえず私は、あでも姉ちゃん、生意気な小学校から姉ちゃんとか呼ばれたい可愛いな。まあ可愛い子だったら何でもありだよねっていうところかな。以上長くなっちゃう。お疲れ様でした。今回も有益だったのか有益じゃないのかよくわからない回答になりましたね。というわけでお便りはここまででございます。お便りの締め切りは基本的に配信の1週間前なのですが、何があるかわかりません。早めに送っといていただけると嬉しいなと思います。もしくはあの期限が過ぎてもですね、次回に回されたり、期限内に送ってもその次に読まれたりしますので、まあ気長にお待ちいただけると嬉しいなと思います。というわけで今回もたくさんのお便りありがとうございました。皆様からのお便りこれからもお待ちしております。ではでは、お次のコーナーです。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか。月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
ラジオ
ぞ。伊賀崎がダメで世界成功。じゃじゃじゃじゃ。クロムラジオ。このコーナーは白熊秘密結社の研究情報を皆様にお届けするコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、そして
みんなのかわいいカメさんがピーンと元気になる。
お届けしてまいります、では今回の研究結果は、
2月11日発売、アダルト放送局8、あやねの遊ぼうイベント開催編。 CV はもちろん私、伊賀崎彩香でございます。タイトルの通り超過激な最新作となっております。このシリーズはですね、台本がほとんどなくてプロットのみ、プロットを書いといてあとはその場のノリで制作をしていく作品なのですが、収録中、あのプロットの書き出し中とか、私興奮しすぎて目の前がわーって白くなる、あのエロゲとかでよくねピュッピュッってした時にわーってホワイトアウトするんですけど、あれ並みにわーってなるぐらいやばい作品となっております。この興奮をぜひ皆様にも味わってほしいなと思っております。まあね、どれだけすごいのか、一部のトラック内容をお耳を舐めながら紹介させてもらおうかなと思います。やっ文章だけでもね、ふっくらしてしまう内容をこうやって舐められながら聞かされたらどうなるかな。じゃあ紹介しますね。まずは机の上で、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお何で、触ったか当てっこします。もちろんゲーム中はマイクをあやねのあそこに近づけてセット。何が挿入されてるのか。
内容が入ってこない？
耳の目が気持ちよすぎて内容が入ってこないですか？それは困りましたね。じゃあ音声さんのトップページにあるアダルト放送局のリンクに飛んで、このラジオ内容を読んでください。多分ね、文章読むだけでもふっくらしちゃうよ。そしてこの耳の上でゾクゾクして
引き続き癒しタイムです。
大丈夫、癒しに戻れる。
このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストをお待ちしております。というわけで本日のリクエストはですね、こちらでございます。モルモットネーム月浦宇宙人さんからいただきました。ありがとうございます。愛しいご主人様伊賀崎さん、みたらじわみたらじわ。ご主人様のことが大好きなモルモット月浦モルちゃんです。リクエスト ASMR、 公開は多分バレンタインぐらいと予想していますから、甘々な感じの ASMR をリクエストします。耳元、首筋、頭の上でキスの音をリクエストいたします。そう、バレンタインデーなんだよね。でも公開されるのは若干過ぎてる頃かな。今年皆さんもらいました？なんかさ、コロナの影響で手作りとかもできないしさ、職場とかでも配るのあれだし、もらえる機会はちょっと少なくなったかもしれないですね。というわけで、その分みだらじでバレンタインデーの甘々をお届けしたいと思います。ではでは早速、
チョコレートになった気分で聞いてくださいませ。
じゃあモルモットチョコレートどこから食べようかな。じゃあまずはこの辺、敏感になってるであろう首先。
音声なら濃厚接触しても大丈夫ですもんね。
深い意味はないんですけど、 な宣伝を入れてみる。でも本当に今音質結構下げてあるけど、本編とかはねもっともっと音質も高いし、生放送とかもね結構もっともっといろいろやってるので、ぜひぜひ遊びに来てね。というわけで、私がモルモットさんで遊ぶコーナーはおしまい。さてさて、まだ悶々としてるだろうけど、強制的に仮眠室に連れて行きますね。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれません。これからも年々お便りお待ちしてます。ではでは、仮眠室に行きましょう。このコーナーは、研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちらの方です。モルモットネームカオルからいただきました。呼び捨てで呼んでって書いてあるから呼び捨てで呼んでるんだからね。カオルからもらいました。あやかさん、みだらじわみだらじわ、神の使い兼動物界のリーダーを引き継ぐため、あなたのお家に押しかけてきた能天気な牛のお姉さん、僕モルモットですというあなたの言葉にニコニコしながら、今年は牛のお姉さんに任せていいからねといっぱいねぎらって寝かしつけてくれるシチュエーションをお願いします。そうだね、今年は牛だもんね。あれですよ、牛さん、やっぱやめとこ、この話。ではではではでは、牛
しさの話いきたいと思います。
すみません、開けてもらえます？
はあ、こんにち、じゃなかった。明けましておめでとうございます。はい、これお土産です。いっぱい持ってきちゃったから両手が塞がっちゃってて。開けてくれてありがとうございます。ん？私ですか？あ、そうでした。自己紹介がまだでしたね。私、牛です。今年の干支です。ちょっと遅れちゃいましたけど、今年の干支を引き継ぎに来ました。あなた、ネズミさんですよね？ん？モルモットさん？それってネズミさんですよね？
ですよね。
はあ、よかった。間違えちゃったかと思いました。それじゃあ、よいしょっと。このうちも、今年一年、あたしが使わせてもらいますね。ネズミさん、去年は一年、お疲れ様でした。一年と、ちょっとでしょうか。遅れちゃったので。ごめんなさいですね。お土産いっぱい持ってきたので、許してほしいです。あれ？どうしました？ああ、今すぐ出て行かなくても大丈夫ですよ。お片付けとか、お引っ越しの用意がありますよね。まあ、そうですね。今年中にしてもらえば。はい、私は大丈夫ですから。干支がやるべきことは、全部私がやっておきますから、もしネズミさんがこのお家を気に入ってるのなら、一緒に住んでもいいですよ。まあ、神様が何か言ってきたら、私にはどうにもできませんけど。はい、去年はいろいろあって、お疲れでしょうからね。私たちと違って、ネズミさんたちは体も小さいのに、干支の役割は同じだから大変そうです。それに、猫さんたちが嫌がらせしてくるって聞きましたよ。去年は大丈夫でした？やっぱり疲れてるんですね。ああ、それなら、やっぱりすぐこのお家を出ていくんじゃなくって、少し休んでいくといいです。よいしょ。私がいっぱい癒してあげますから。ん？はい。そうですよ。次の干支の私が、モルモットさんをいっぱいねぎらってあげますから。それじゃあ、早速。ちょっと待っててくださいね。今、お布団引きますから。よいしょ。 負担です。疲れた時は寝るのが一番ですよ。よいしょ。はい、どうぞ。ネズミさん、あ、モルモットさん、どっちでもいいですよね。ネズミさんは小さいから、こうしてギューってすると私の体に埋まっちゃいそうです。それとも私が大きすぎるんでしょうか。あ、それでどうですか。暖かいお布団に横になってギューってされると幸せですよね。ふわふわほかほかでぽわぽわした気分になりますよね。あ、それともギューってされると苦しいですか。そんなことない。じゃあギューってしていっぱいなでなでしますね。ネズミさんかわいいですね。はい、かわいいです。とってもちっちゃくて柔らかくてふわふわで、うん、私もかわいい。ありがとうございます。私はこの通りほっとりしてるタイプなので、ネズミさんみたいに真面目に江戸のお仕事ができるのか、うん、ちょっと心配なんですけど。でも去年いっぱいいっぱい働いて頑張ったネズミさんのためにも、今年は私が、牛の私がいっぱい頑張りますから。だからネズミさんは何にも心配しないでいいですからね。あとは全部私がやりますから。私がお仕事を全部やりますから、ネズミさんは何にも考えずにゆっくり休んでいいんですよ。はい、そうですよ。ゆっくり休んでくださいね。よし、よし。なで、なで。ネズミさん、気持ちいいですか？よかった。ほら、じゃあゆっくりお休みして、ゆっくり眠って、今までの疲れを癒してください。私がネズミさんのお仕事はみんなやっておきますから、いっぱいいっぱい休んで去年の疲れを癒して、また次の番が来たら頑張ってくださいね。あー、ネズミさんの気持ちよさそうなお顔を見てたら、なんだか私まで眠くなってきちゃいました。うん、あー、そうですね。じゃあお言葉に甘えて一緒に寝ましょうか。ネズミさんも私のことをぎゅーっでして、スリスリってしてくれていいですからね。
リラックスしてゆっくり休んでください。おやすみなさい、モルモットさん。
というわけで、今回のお話いかがだったでしょうか、牛さん。牛さんね、牛年か。えとって気にしてます？私全然気にしてないんですけど。なんかこう、牛年の人ってまったりしてるイメージが、勝手なイメージ。なんかこう、えと占いとかなんかいろいろあるじゃないですか。なんとなく当てはまるような気がするのってなんでなんでしょうね。全部の人に当てはまるように書いてあるからかな。とまあこんな感じで、今回は牛さんの、まあ、今年の干支にちなんだお話でした。季節ものもね、ある程度取り入れて、いろいろ今後もやっていきたいなって思います。さて、98回目のみだらしはこれにてそろそろ終了したいと思います。ついに98回目ですね。99回目、100回目、いやー早いもので、ついに100回目も近づいてまいりました。100回目はね、前お伝えした通り、安眠研究部とか投票でね、皆さんに選んでいただいたお話を持ってきますので、はい、ちょっとでも私の成長が見られたらいいな、なんてハードルをちょっと上げとこうかな。いや大して変わってないと思うけどね。いやどんな感じになるのか楽しみに待っていてください。まだまだね、いろいろ大変な世の中ではありますが、今年もね、一年体を壊せないように健康的で、みんなもね、健康なまま楽しんでいけたらいいなって思います。そしてイベントできたらいいね、今年こそはね。はい、できたらいいなと願いつつね、21年頑張って生きていきましょう。ではでは、今回はこれにて終了でございます。次回の配信は2月24日、忘れないで聞いてくださいませ。3月3日耳の日は、なんとみだらじ100回目だね。そっちの回も楽しみにしててね。ではでは、おつくま様でした。